皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。個人の確定申告をテーマにちょっとお話ししていますけれども、
はい、
まあちょっとなかなかね音声だと伝わりにくいこともあるんですけども、そうですね、じゃあよくある疑問をちょっと中心にお話ししましょうか。
そうですね、お願いいたします。
はい、
Q&A ってやつですね。
はい、そうですね、 Q&A で、
はい、
いきましょうか。
はい、ではでは、はい、まあよくは私聞く話なんですけど、バレませんか？
いきなり来ましたね。
はい、確信に。
主語は何ですか？
まあ、まずよく聞くのが、会社にバレませんか？ヤフオクやってるんですけど。
ああ、副業関係ですね。
そうですね、土日企業みたいな。
はい、
大丈夫ですかね先生って。
ああ、ありますね。
はい、
ですね、専門的な話を、税務的な話をすると、確定申告書のところに住民税をどうやって払いますかっていう欄があるんですよ。
はい、
お給料でもらってる人っていうのは通常お給料から差し引くじゃないですか。
あ、そうですね。はい、
で、まあ、同じようにその副業の部分も同じように差し引きますかっていう欄があるんですよ。
へえ。はい、
で、まあ、そこ差し引きますじゃなくって、普通徴収って言い方をするんですけど、はい、納付書を送ってくださいっていう欄があるんですよ。自分で納めるのでって。
はい、
なので一応そこを丸をすれば大丈夫よと。
ああ、これ結構重要な情報ですね。
そうですね、そこでしか判別つかないので、はい、基本的には。
そうか、別にそうですよね、自分が確定申告したものを会社が閲覧できるわけないですからね。
そうですね、はい、
そうですよね、
はい、
そう考えたら、まあ、そこの納付書が来るか給料天引きになるかを選ぶのを間違えなければ基本は、まあ、原則バレない。
まあまあそういうことになりますね。
ということですね。
はい、
あ、
まあただこれ、まあ、いろんなところで話してるからちょっと言ってしまいますけれども、まあそんなに神経質にならなくてもいいですよと。
はい、そうなんですね。
まあ、会社側が社員の一人一人のその住民税の金額をチェックするかって言ったらしませんよ。
まあ確かにそうですよね、
そこまで余裕ないですから、
うん、よっぽど額が違うっていうのはあれって思いますけど、そのちょっと 5,6 万月稼いでいて、でそれがちょっと税金かかっちゃったって言ってもあんまり額変わんない気は
します。気づかないと思いますね。
そうですよ、何百円の世界ですね下手したら。あ、まあまあそんなに神経質にならなくても。
そうですね、
まあ、うん、まあバレても就業規則とかに、例えば副業しちゃダメよっていう規定がなければ原則そんなにとは思うんですけど。
そうですね、
どうなんでしょうか。
結局本業に差し支えなければいいと思うんですよ。
そうですよ、
競合他社で仕事してるとかだとちょっと問題になると思うんですけども。
それはちょっと税務の問題というよりは、
そうそうそうそう、はい、そういうことですよ。
そうですね、モラル。
そうそうそう、税務の問題じゃないですね、それに関しては。
はい、
はい、と思いますね。
そうですよね、なんか A 社で働いてて、なんか週末呼ばれたらライバルの B 社に行ってちょっとアルバイトしてたとか言って、それは問題ですよね。
まあそうですね。
はい、でもまあ会社で例えば経理とか事務をやってて、お家でいらないものをヤフオクで売ってますとか、そう、フリマで売ってますっていうのはそんなに咎められることではない気がします。
そうですね、
はい、
なので気にしなくていいんじゃないですかと言ってしまいますね、私の場合は。
はい、まあそこはありがとうございます、了解しました、はい、ということ で、
ね、
はい。ところがですね、先生、もう一つバレないっていう主語で、
はい、
例えば奥さんにバレませんか、旦那さんにバレたらどうしましょうとか、いうお声も。
何をしてるんですか。
いやまあちょっとヤフオクでお小遣いを稼いでますとか、まあヤフオクがちょっと今出てたんでそう引用させていただきましたが、まあね、ちょっと足りないから、まあ、のんび代が欲しいなとか言って稼いでますとか。
あそこはうまくやってくださいよ。
ですね。
まあまあそれは半分冗談ですけども、例えばこういったケースはちょっと困ると思うんですよ。例えばご主人の方で奥様が扶養に入ってて、それで年末調整済ませてると。
ああ、なるほど。
でただ奥様の方がご主人内緒で扶養やってて、まあ結果としてその配偶者控除が受けられないほどの所得を持ってたっていうケースですね。
ああ、なんか売上として100万とか超えちゃったみたいな。
そうそう、所得ベースで、
はい、
まあ、例えば150万ぐらいになってたとかですると配偶者控除受けられないじゃないですか。
そうですね、
うんうん、
まあ、例えばなんかすごくネットショップ隠れてやってたら儲かっちゃって300万ぐらい売り上げがあって、所得計算したらやばい150万ぐらいになってたっていうようなケースですよね。
そうですね、 そうするとご主人の方の年末調整をやり直しなさいっていう風になっちゃうんですよね。
だと帰ってくるものが払わなきゃいけないっていうことも発生する。
そうなんですよ。
ことですよね。そういうことですよね。はい。
なんかしかも2年後ぐらいに来たりとかするんですよね。会社宛てに。
それはちょっと嫌ですね。
そういうことがあるので、はい、どうしてもそういった経緯でちょっとまあ、あまり好きな表現じゃないですけど、バレるっていうケースはありますと。
はい。
うん。
あ、それはバレますと。
はい。なので、まあ、仲良くやりましょう、そこは。
そうです、
ね。いいですか、こんな感じで。
そうですよね。まあ、そこ、税理士の先生、人生相談になっちゃうん
だけど。いや、まあまあ、お金回りの話すると人生の話にはなるんですけど、まあまあ、まあそこは仲良くやりましょうっていうことでよろしいでしょうか。
そうですね。仲良くお話をして解決してくださいと。
はい。
先生に出てきていただいても、みたいな話はありますよね。
はい。
はい。まあ、うまくやってくださいと。
まあ、そうですね。バレるかって言ったらバレるので、ということです。
はい。まあ、ちょっと稼いでる分にはバレませんよ。でも、まあ、確定申告してもバレませんよ。でも、いっぱい儲けちゃったら、そこはちゃんと言いましょうね、と。
そういうことです。
いうことです。
まあ、ほら、後からね、役所から、こうね、通知が来た会社からって言われて、そこで明るみに出るぐらいだったらね。
そうですね。なんかちょっと変なしこりになりますね。
そうですね。それで保険の扶養から外れなきゃいけないとか言ったら、追加で負担が発生したりすることがあるので。
保険料上がっちゃいますからね、
はい、
それは二重に払うことになりますよね。奥さんも払って旦那さんも引かれる分が高くなってっていう。
そうですね、うん、そういうこともあり得るので、うん、
まあ、ほどほどにと、はい、まあ、ちょっと税金とは別の話として、企業としてそこまでやるんだったらきっちり事業として捉えて明るみに出てやってくださいって感じですよ。
明るみにね、うん、はい、まあそうですね、
ということですよね。
そうですね、はい、まあそこを心配するよりはもうこうちゃんと集中して家族の協力を得ながらやるのがいいんじゃないかなと思います、
は
い、
あ、そうですね。あ、それはかえってこう夫婦円満の秘訣になるかもしれませんよね。
そうですね、
そうですね。例えば奥さんがすごい儲かっちゃって、あなたにお小遣いあげるわなんていうことも発生するかもしれない
そうですね、
はい、まあそれはまあご家庭によりけりなのかもしれませんけれども、は
い、そうですね。だから、はい、あまりそのまあ完全に個人的な考えですけども、今時はもうそんなに神経質にならなくていいんじゃないですかと。働き方もいろいろあるしとは思ってます。
そうですよね、はい、まあ逆にチャンスもいっぱいあるからと。
そういうことです。
いうことですね。
はい。
まあ、インターネットとか便利ですからね。
そうですね。
はい。あ、そう、あと、バレないっていうので、一番聞かれるのが、まあ、ネットでアフィリエイトとかなんかやってて、申告してないんですけどバレませんか？
はい、バレますね。
やっぱバレますよね。
即行きますけど。
まあ、見てますよね、そりゃ。
特に、やっぱり無申告が多いって分かってるので、チェックしてますから。
あ、そうですよね、
うん、
まあ、目立つ目立たない以前にチェックされてると、
うん、そうですね。バレませんかって相談されたら論外ですけど、率直に言えば、
はい、
こちらに来たら、
はい、
ただまあ客観的にバレるかバレないかだったらすぐバレます。
まあそうですよね、はい、まあ、世の中そんなに甘くないぞと、はい、
そうですね、
はい、
うん、
しかもそここそちゃんと明るみに出て払った方が、
そうですね、
うん、お金残りますよね、きっと。
そうそう、よく話するのが、まあ、いわゆる脱税とかってなんていうのかな、まあ得しないですよ。
あ、割に合わないという、
うん、そうそうそう、そういうことです。
まあ社会的信用もなくなりますし、税務署からももう常に目つけられちゃいますしね。
そうそう、で結局追徴とかペナルティとかってするとなくなっちゃいますよ。
怖いですね、税金。
うん、そうですね。
ちゃんとズルはしないで真面目に生きてくださいと。
そうですね。
いうことです
ね。はい。あまりいいことないですよってことです。
ああ、なんかね、よくこうちょっと怪しいサイトにそういう文句を見かけることもあるんですけど、あれはそんなにうまくいってませんよと。一回バレなくても次の年はバレるぞと。
まあそうですね。だから何でもそうなんですけども、例えばちょっと話それちゃいますけど、税務調査でこうグレーなものが何も言われなかったからだから OK なのかっていう話ってあるじゃないですか、
はい、
それは結果的にその調査の過程でそこが見えなかっただけでっていうことはよくある話なんです。
もう一回なんか税務調査が来て見たら見つかってバレちゃってボーンって税金が来たとか、
うん、そうですね、そういうことはよくある話なので。
そうなんですね。まあやっぱり真面目に、そこは真面目にお金はきっちりやりましょうっていうスタンスを崩さないようにしなければ。
そうですね。
やっぱちょっと魔が差してズルをするとボーンとやられると。
そうですね。
はい。肝に銘じます。
はい。
はい。
本当に。 特に本当に無申告とかもうすぐですからね。
そうですね。もまあいるのかもしれないんですけど、そこはちゃんとした方がいいと思いますよね。
まあ元もね、これ聞いてくださるぐらいですから、まあそれはないと思いますけどね。
そうですね。
まあお友達とかに相談されたらそうやって言ってたよと。
はい、
はい、お伝えいただければと思いますね。
そうです。あの税理士先生が言うことなんで間違いありませんと。
はい。
まあ、あの世の中そんな楽してうまく儲かる方法なんてないんですからね、きっとね。
そうですね、はい、本当に。で、あの皆さんがちょっと考える、例えば決算が近づいて、おっと利益が多すぎた、ここのじゃあ業者さんに払ったことにしてとか、もうすぐ分かりますからね。
まあ相手プロですからね、数字の、はい、まあ、それは見抜きますよね。
大体もうそういうのはどこの会社でも似たようなことやってきて、で大体そういうの見てますからみんな。
ああ、バレますと。
そうそう、
はい、
はい、来たみたいな。実際そうやって言いませんけどね。
はい、そうですよね。怖いですよね、はい、やっぱり。もうそんな何百と見てますからね。だって、
そうですね、
税務署だって。
そうそう。
税理士さんだ
って。そうそう。やっぱり悪意なく、やっぱりそれやっちゃうのが一番怖いので。
ああ、癖になるとね、こう、毎年毎年なんて積み重なると大きくなっちゃいますしね。
そうですね。で、はい、税理士側も、やっぱり、あの、グレーなところっていうのは結構、やっぱりあるんですよ。はい、税金の世界って。まあ、すべてを細かく規定できないので。まあ、そういうのは、まあ、なんとか、ね、例えば交渉なりっていうのはできるんだけれども、黒は無理です。あの売上を隠しましたとか、架空の経費を計上しましたとか。
まあそうですよね。
はい、
そのリスクはあの負えないですよ。
もうそれは無理なので。
はい。
はい、
そんなリスク負っちゃダメだと思います。いろいろと。
そうですね。もう一緒にごめんなさいって謝るしかできないので。
そうですよね。
はい。
まあそうならないように、一回でもしないように、まはい、麻薬と同じですよ。
そうですね、はい、うん、それはそう思います
という感じで、ちょっとこう締まりが良いのですが、はい、そろそろ、
はい、ちょっとあの確定申告とは若干ずれたような気もしますけど、大事なことなんで、
はい、はい、そうですね、まあ全般の姿勢ということで、
はい、
今回も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。